こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのをコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は6月の15日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、お酒好きのためのクリプトルール3つ、このテーマで話をしていければと思います。まあ、今日は、まあ、お酒が好きな人、お酒、仮想通貨も触ってるで、かつお酒も好きですよ、でこの2つを両立させるってことは正直無理なんですよね。お酒を日々飲みながらこうクリプトを触り続けるっていうのは非常に危険で、変なミスもする可能性もありますし、お金がなくなるリスクもありますし、でお酒で自分のこう気持ちが高揚していることもあって、変な、投資をしてしまう可能性、変な判断をしてしまう可能性、まあ、これはクリプトだけに限らず、お酒を飲むと、まあ、まともな判断なんかできるわけないんですよね。まあ、もちろん友達とこう話したりとか飲んだりとかするときはお酒がありで、飲むことでこう楽しくなる、気分が楽しくなるで、普段話せないことなんかももうぶっちゃけることができるとかありますけど、まあお酒って考えてしまえばいいことはあまりないというか、まあ言ってしまえばなくした方が健康にはいいですし、まあそれは分かってますよね。でなんかお酒も本当にほどほどにすることで体にはむしろいいとは言いますけど、まあ摂取しない方が体にはまあどう考えてもいいんですよね。まあ、肝臓とかにもそうですし、自分の体にも負担が来ると思いますし、で次の日なんか眠くなってるとか、体がこうだるかったりするとか、っていろいろあったりすると思うんですけど、まあ、その中で、まあ、クリプトも触ってる、でお酒も好きで、この2つを両立させる、まあ、どちらもクリプトも触りながらお酒も飲みたいなみたいな、これを両立させる、まあ、マイルールというか、最近僕自身が立ててるクリプトルールというか、ルールみたいなところをシェアしていければと思います。まあ、これによってまあ僕自身もまあ結構お酒はまあそんなバカバカ飲むわけじゃないですし、学生の頃はアメフト部だったので、まあよくある体育会系でまあ飲め飲めみたいな感じじゃないですけど、結構やっぱり学生の頃はかなり飲んでましたね。あの頃の飲みは多分今はもうあれを実現するってのは無理かなって思うんですけど、あの量よく飲めたなと思いますし、次の日も普通に活動できてよくできたなと思ってるんですけど、まあそんな感じでお酒でも今で言うと、まあかなりお酒も好きですし、あとはワインとかウイスキーとか、最近はワインは少し前にはまっていて、で最近はちょっとウイスキーもハマりつつあるんですけど、まあ、結構勉強しながらお酒をたしなむっていうのが好きで、なんかただただよく分からず飲むとか、飲みたいから飲むっていう感じよりかは、逆に言うとビールとかそんな好きじゃないんですよね。なんかビール一杯目うまいとか言いますけど、まあ一口目は確かにうまさは分かるんですけど、それ以降ずっと飲み続けることも無理で、やっぱりなんか一発目から僕はハイボールとか、でなんかずっとワインとかも飲んだりとかしたいんですよね。そういうタイプなんですよ。でなんかこう勉強しながら、結構ワインとかウイスキーってその作り方だったりとか、蒸留方法だったりとか、生産地だったりとかによって味が全然違いますし、まあ、結構そういう勉強していく上で、まあ、かなりウイスキーとかワイン、まあ、もちろん費用は少しかかるかもしれないですけど、結構勉強していくのにはかなりおすすめなお酒になるんですよね。めちゃめちゃ深くて、まあ、そういう意味で結構こう勉強していくのはいいと思うんですけど、まあ、そんな中でまあ僕も結構お酒は好きっちゃ好きですね。まあ、嫌いではないですし、まあ、そんな大量に飲むってわけじゃないですけど、たしなむ程度に本当に好きな感じですね。勉強の対象としてもそうですし、飲むのも結構好きだったりしますね。でそんな感じで、まあ、でも僕自身、まあ、クリプト、仮想通貨も触り続けてるような状況で、でお酒を飲みながらクリプトを触ったことはもちろん過去にあるんですけど、まあいい経験ではないというか、まあ触らない方が良かったなっていうふうに思ったりもすることあります。でそんな中で、まあ、最近、このクリプトも触っている、でお酒も飲んでいる、この2つをこう両立させる、なんかこう自分の中でうまいこう折衷案というか、うまい塩梅でどちらも両立させるような方法ないかなって考えた時に、シェアしたい3つの方法っていうのを、まあ、今回は、まあ、共有していければと思いますね。はい、じゃあまずマイルール3つからシェアさせていただくと、1つ目が平日飲むのはノンアルコール、 で、2つ目が、休日に飲むなら、夕飯までに、夕方までに。で、3つ目が、もしクリプト触るんだったらシラフで触る。この3つっていうのが、まあ、マイルールとしておすすめだっていうところなのでシェアしていきます。まず1つ目が、平日はノンアルコールでいきましょうっていうところですね。まあこれお酒じゃないじゃん、真っ先にお酒じゃないじゃん、ないじゃんって思うかもしれないんですけど、今あのノンアルコールの飲み物皆さん飲んでますかね。でなんかノンアルコールだから大したことないじゃないでしょというか、実際のお酒と全然違うでしょみたいなことを思うかもしれないんですけど、結構美味しいですよ。今本当にノンアルコールってことに気づかないぐらい、まあお酒入ってんじゃねえかって思うくらい、まあもちろんなんかこう飲み物によってはお酒によっては微妙なものなんかもありますけど、これはお酒入ってないからまあなんか微妙だなと思ったりしますけど、なんて言うんですかね、なんか風味というか、なんかお酒飲んでるのは感覚で普通に飲んでいくこともできるような形で、例えばハイボールとか、僕はハイボール好きなのでハイボール系のこうなんかノンアルコール飲んだりするんですけど、あれどうやって作ってんのかなって思うくらいめちゃめちゃ美味しくて、でなんか普通に氷とか使ってハイボールバーという、ね、コップに注いででごくごく飲んでも全然普通にハイボールみたいなものとして飲んでいくこともできるんですよね。でもちろんあの普通に、ウイスキーとこう炭酸水割ってハイボールを作って飲んでいくこともあるんですけど、それと比べた時に、まあ、もちろん、ちゃんとしたお酒というか、ちゃんとしたウイスキーとハイボールで割っていく、まあ、市販のハイボールと普通のハイボールを比べた時にそんなに差がないんですよね。でもちろんウイスキーとちゃんと割って、炭酸水と割って飲んだものはさすがに差はありますけど、ちゃんとこう割って作ったものなので、でも市販のハイボールと普通にこうノンアルコールの缶の、ハイボール、比べた時に全然普通ですし、あとはノンアルコールの方が結構こうバリエーションというか、あとはなんかこう何ですかね、僕はサワー系とかかなり売ってたりするんですけど、例えばワインとかも、まあ、スパークリングワインみたいなもの、スパークリングワイン風のものを、調達してきてそれを飲んでいくこともできるんで、まあ、ワインはさすがに結構風味、みたいなところはかなり出てきちゃうので、炭酸とかでちょっとうまくごまかさないと、無理だったりしますけど、結構、ノンアルって普通にうまいんですよね。普通に飲み物として変 なんか炭酸水とかジュース飲むよりも、なんか炭酸ジュースとか飲むよりも、まあ、砂糖とか別にそんな入ってるわけじゃないですし、普通にこうなんだろう、でも炭酸水だとこう味気ないなみたいなことを思うじゃないですか。で炭酸水だと味気ないけど、こう普通のこうサイダーとかコーラとか炭酸系飲むと砂糖やばいしってなった時に、結構こう折衷案としてハイボールってめちゃめちゃおすすめだなと思ってるんですよね。ハイボールとか炭酸系のお酒ノンアルコールって結構おすすめだなと思うんですよね。であとはやっぱり平日に飲むっていうのは結構ポイントで、平日まあなんだろう、夜に飲むと、まあ、夜の睡眠っていうのは非常に影響出るなっていうふうに思っていて、まあ、僕は睡眠ログ日々撮ってたりするんですけど、やっぱりお酒飲んだ日、夜にお酒飲んでその日に寝るとすると、基本的にこう人間の睡眠ってレム睡眠とノンレム睡眠、めちゃめちゃ深い睡眠とちょっと浅い睡眠みたいなところは交互に行われてるんですけど、最初にこう飲んでから寝ると、深い睡眠にガーンと入っていく、このガーンと入っていく最初の、めちゃめちゃこう疲れを取るような時間ですね、本当に体を深く、休養するような時間、あの時間が本当に最初浅いままで終わっちゃうんですよね。でせっかく最初に寝ることができたのに寝ても、結局浅い睡眠で終わって体が全然回復しないって状況になってしまってるので、この睡眠のサイクルが非常に崩れることに気づいたんですよね、今更ながら。なので結構やっぱここら辺の、睡眠のリズムみたいなところを意識した時に、やっぱりこう平日はどうしても日中の仕事があって、それから、子供とか迎え行ってご飯作って夜飲む感じになるので、そうするとやっぱり夜の睡眠に影響して結局次の日のパフォーマンスも落ちるみたいな感じになるので、やっぱりここら辺は平日はノンアルコールで抑えて、抑えるというかむしろ抑えるって感覚なくて、普通に美味しいので日々なんか、炭酸水とかなんかジュース買うよりも全然こうハイボールの缶を買った方がおすすめだなと思うくらい、平日はノンアルコールでいきましょうっていうところは思ってますね。でじゃあそれの状態ノンアルコール、じゃあアルコールそれで断酒できるかどうかっていうと、まあ、僕はやっぱりなんかお酒ちょっと飲みたいなと思っていて、まあ、いいお酒というかいいウイスキーとか、いいワインとかやっぱり飲みたいな。でも頻繁に飲みすぎると良くない。でしかも経費というかお金自体もかかってしまうので、たまに飲みたいなと思うときは、まあ、僕はやっぱり休日、 休日土日ですね、土日、まあ今みたいな、まあこう今日も祝日なので、実際お休みですけど、まあ昨日とか一昨日とか、まあ土日みたいなところですね、この飲む、休日に飲むっていう習慣を結構最近は入れるようにしてます。で、休日飲むのも、なんだろう、まあ昼から飲めるって最高だなと思っていて、でもやっぱり朝起きてすぐっていうのは飲む気にならないですし、なんかちょっとこう夕方以降ぐらい、夕方ぐらいが結構飲みたいというか、なんかこう一日経ってきて、で子供をなんか遊ばせたりとかして疲れたこの夕方ぐらいの時間、この夕飯までの時間、この時間に飲むっていうのは結構いいなというふうに思ってます。で、昨日とかも実際に、ウイスキーとかちょっと新しいもの買ってきて、あの久しぶりに飲んだんですけど、そんな感じで夕方ぐらいに飲めば、むしろこう夜とか、ご飯の頃にはもう余裕は冷めてますし、アルコールも体で、そんなバクバク飲むわけじゃないので、まあ、飲んだ量みたいなところはある程度吸収して、消化はされてるので、むしろ寝るときはもうこう、なんですかね、シラフの状態に戻った形で、飲むことが、まあ生活することができるんですね。で、夕方以降とかはほぼ出かけたりしないので、まあ出かけるにしても近くのこうスーパーとか行くんだったら別に歩いても行けますしね。まあそのシラフの状態になっていけば、ほぼシラフの状態、まあ車とかもちろん運転しないですけど、まあ昼間だったりとかに車を運転して、その後別にやることはなければ飲んだりとかする感じですね。そうすればお酒とかもたしなみながら、平日はノンアルで抑えながら、お酒は楽しくたしなみながらみたいなところで行動できるの でしかも夜とかの睡眠も邪魔することがないっていうところなので、非常にここら辺のなんかうまい塩梅取れてるなっていうふうに思ってますね。で、あとは、まあ、さっき言ったようにクリプト触る時にお酒を飲んでると良くないので、じゃあいつ触るかっていうと、さっき言ったように、お酒飲んでない時間、お酒飲んでない時間、平日はもちろんそうですし、忙しければ休日のこう朝だったりとかに結構クリプトは触るようにしてますね。まあこうすれば、なんだろう、シラフの状態で触るようにするっていう風に徹底すれば、なんだろう、結局飲んだ時に触ってしまうんではなく、まあ飲んだ時はもうスマホだったりとかそういうものを触らずに、まあ本当にお酒をたしなむというか、お酒を楽しむっていう形、そういう時間に結構僕自身は変えるようにしてますね。まあこういうなんかマイルールみたいなところ立てたところ、結構僕の中ではなんかお酒飲みたいとか、なんかこうなんだろう、お酒飲みたいとか飲めないからなんか自分の中で我慢してるとかっていう感覚は全くなく、もう本当になんかこうヘルシーに自分の中で、まあ抑えるとこは抑えて、で飲むとこは飲んでみたいなところで、結構メリハリがついたような、日々っていうのを過ごせていけてるなっていうふうに思ったりもしてるんですよね。なので結構今回紹介した習慣というか、ルールみたいなところはかなりおすすめだったりするので、まあ皆さんも今日も、もしお酒が好きで、クリプトも触っていきたい、この両立をしていきたいなっていうわがままな方っていうのは、今日のルールみたいなところも採用していただけると少し、いいなっていうふうに思うかもしれないので、ぜひ、まあ日々の中に取り入れていただけると嬉しいかなと思います。まあ、合わないものとかももちろんありますし、なんかそうですね、ノンアル美味しいとはいえ微妙だなって感じる方もいらっしゃると思うので、まずちょっとやってみて、合うかどうかみたいなところもやってみながら、試していただけると嬉しいかなというふうに思います。はい、まあ、てなところで、今日に関してはお酒好きのためのクリプトルール3つ、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。